私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになると言い、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟を私が復興させるという。淵に向かっては冷え上がれ、私はお前の川々を枯らすという。私はクロス、あるいはキュロスですね、私はキュロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げると言い、エルサレムに向かっては再建される、神殿はそのもといが据えられるという。主は油注がれた者キュロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。お祈りいたします。愛する天皇お父様、イエスキリストが私たちの罪のために十字架にかかって3日目によみがえり、今は神の右の座に座しています。それは私たちの弱さに同情できない方ではなく、折にかなった助けを与え、私たちをこのようにあなたの御前に歩む者としての勝利を約束してくださっているお方であることを感謝いたします。しかしその勝利の秘訣は私たちの中にあるのではなく、あなたから与えられる全てのものにあることを心から覚えて感謝いたします。感謝してイエスキリストの御名によってお一人お一人祝福してお祈りをいたします。アメン。まあ、一般的にですね、まあ、私たちが教会に来ている人たちを見て、あ、この人たちはキリスト教という宗教をやってる人たちなんだというふうに思われがちなんですけれども、聖書の信仰というのは、まあ、例えば彼らがそのように言った場合、じゃ あのキリスト教をやるってどういうふうに思ってるんですかって、いや賛美歌を歌ってお祈りしてるんじゃないんですかっていうと、それはまあ、あの一つの大切な要素なんですけれども、まあ、お線香を焚いてるわけではないので、しかしそれそのものが信仰ではないんですね。で、信仰っていうのはこの神がですね、御言葉によって言われていることがすでに神側では決定されているので、そのことを信じた行動をするときにこれが現実に現れるというのがですね、それが信仰なんですね。ただその応答をするためにはお祈りしたりとか賛美したりするということが重要なんですけども、その応答をする代わりにはならないんですね。で、その応答をするときにここに書かれていることが現実に起こるっていうのがですね、まあ、今あの私は神学校でヨシュア記を学んでるんですけども、ヨシュアを通して何を与えようとしてるかっていうと、そのヨシュア記の一章を見るとモーセは死んだって書いてあるわけなんですね。で、モーセは死んでるんですけども、神の計画はモーセが死んだことによっては全く影響されてるわけではないんですね。まあ、最も影響されているのはモーセが死んだという出来事によって最も影響されている人がいるとするならば、それはヨシュアですよね。それはなぜかというと、それまではモーセの従者としてアシスタントしてたわけですから、それがいきなりですね、リーダーになって、でそれは彼の内側から出てくるものではなくて、神が彼に与えているものなんですよね。そしてそのヨシュアを通してモーセが死んだということは何を表しているかというと、彼らにこの約束の地を与えるためのですね、土地の契約に効力が生じているということです。そしてヨシュア記の18章以降にそのことが何て書いてあるかというと、それはヨシュアがくじを引くんですけど全員が当たってるんですね。ですからヨシュアがくじを引いたのに、あ、残念だったね、君は、まあ、なんかあのフォーチュンクッキーっていうのありますよねあのなんかこう紙が出てて、であのそれを壊すとなんか中からおみくじみたいなのが出てくるみたいですけども、でもクリスチャンっていうのは全ての人がくじに当たっているんですね。しかし、まあ、前にも
あのお話ししたように北海道の確かバレンタインデーのくじで1000万円当たってた人がいたのに買いに来ない、なんで買いに来ないんですか、そんなはした金いらねえよって言ってるんです。そうではなくて、その当たっているくじを持っているのにそのことを知らないんですよね。ですからキリスト信仰っていうのは知らなければできないものなんですね。ただそれはくじが当たっていてもそれを買いに行かない限り、例えば私の場合は何かというと、まあ、学校の先生を辞める気はなかったんですけども、全くなかったんですけども、それを辞めるっていう応答がなければ2つのことはできないわけですね。ですからその辞めるっていう行動が通して現実に、まあ、私の場合この当たり口というのはこの1991年に与えられたエゼキエル書47章の言葉がですね、現実に見える形に現れたっていうことなんですね。ただこのくじを変える期間というのは、まあ、その場合は1年間ですよね、まあ、昨年の12月31日にあのジャンボ宝くじというのを、まあ、私は持ってないですから当たってないですけども、当たってる人はそれを買いに行かなければならないですね。いくら持っていてもその価値はないでわけですけど、でもそれまではそのくじがこの引かれる前までは、まあ、300円の価値はあったんですけども、当たった瞬間にこれ300円どころじゃなくて億という価値を持ってるものに変わりますね。ですけどこのくじ自体はただの紙なので、それに何億という価値を与えたのはその持ってる人が 何かしら頑張ったからだとかですね、あのこんなに祈ったからやっぱり当たったんだっていうことはないわけなんですね。それは付加価値ですから、外側にそれを発行しているところがその付加価値を与えているわけですね。ですからそれは、まあ、宝くじは意思がないので当たってる感じはするとか聞いてもですね、いやそんな気はしないみたいな感じになりますよね。ですからクリスチャンも同じなんですね。その付加価値、イエス・キリストを信じた、じゃあどんな付加価値が与えられているのか、もうそれは永遠の命というですね、イエス・キリストを信じなければ与えることのできない命を持っているわけですけども、その命というのは私自身が、まあ、簡単に言うとこの地上の生涯を終えなければその価値を 100% 知ることはできないわけですね。しかし死んでからこの価値を伝えることはできないので、この地上生涯でその永遠の命の価値を表すためにこのくじが当たっているわけなんですね。ですから皆さんも全員くじが当たっています。なぜかというと、まあ、私が引いたなら、あ、残念でしたけど外れでしたっていうことがありますけど、ヨシュアっていうのはイエス・キリストのヘブル語名ですし、聖書の中で一番最初に人の名前が使われるのはヨシュアですね。次はなんとルツです。ルツっていうのは異邦人ですから、ですから私たちも特別な立場が与えられている、付加価値が与えられている。しかしそれは見えないんですね。信じるしかないんです。このことを信じるか、こちらは何によって認識できるものかっていうと、まあ、いつも言ってますけど、皆さんは これに当てはまらない人は一人もいないんですね。ですからその自分が持っている知識がですね、もう知識っていうのは体験しないと価値観にはならないわけです。あ、これ素晴らしいなって言ってもですね、どんなに素晴らしい、まあ、聖書の教えでもそれが経験になって初めて価値に変わるわけなんですね。ですから私がイエス・キリストを信じたっていうのは40年前ですけども、その時知っている価値っていうのは分からなかったわけなんですね。でも聖書を学ぶことによってその付加価値っていうのが理解して、そしてその付加価値を信じた応答した時にそれが現実に現れるわけなんです。これが信仰なんです。ただこの外側にいる人たちが、私、あなたたちはキリスト教やってる人たちなんだって思っているだけで、そういう理解っていうのは全く持ってないんですね。ましてや私が最初言った教会で今この話をですよ、40年前に遡って言ったらみんなキョトーンとしてると思います。そういうふうには理解してないからなんですね。なんでかというと聖書を知らないので。教会に来てますけど、キリスト教という宗教活動はしてますけど信仰をしてるわけではないので、 そういう説明、そういう理解を全く持ってないんですね。そしてこの価値に基づいて、まあ、ある人はこう黄色ですね、それはまあこうプレジャーっていうんですけど、快楽、まあ、快楽、もう一つはこれペインで苦痛なんですね。ですから同じものを見ても、この心の真理の方によって認識したものに答えても、これは信仰にはならないんです。ですから、まあ、いつも言ってますけども、こちらのことに答えても信仰ではないので、まあ、私の側にポイントはいくらでも入りますけど、こちらには全く入らないので、それをくじを変えることはできないんですね。ですからこの地上生涯がクリスチャンになったということは、そういう理解がなければできないものだということを皆さん自身がしっかり理解しておくことが必要なんですね。そしてこのことに対して、このことを信じている応答というのは勝手に作ることはできないです。聖書に書かれていることが根拠の応答でなければ、神様には信じられているっていうふうに思うことはできないんですね。これは私が言葉で、いや皆さんは一生懸命やってるから、神様はもう本当に喜んでますよ、もう神様は本当に皆さんのことをそのように信仰的な人だっていうふうに思ってるかっていうと、思ってないです。私はそういうふうに言うことはできるんですけど、そういうふうにはならないんですね。そして今このイザヤ書を通してですね、まあ、そのことを学んでるわけですけれども、で私たちはこのイザヤ書のですね、この44章というところを通して何を学んだかというと、この贖いですね、キリストがこの十字架上で流された血というのは、私たちのこの流す血とは全く違う血ですね。なぜかというと、人であることは同じなのに、イエス・キリストの中には罪がないっていう決定的な違いがあったわけですね。ですからその方が流された血潮というのは、神側には特別な意味を持ってますけども、それっていうのは私が今こう喋ったからといって分かるんではなくて、聖書にその内容が書いてあって、この血によってもたらされる付加価値というのはものすごいものなんだということを表しているわけなんですね。そしてそのことがこの43章の 4節で、今日は久しぶりに小松姉妹が来てますけども、イフティフだと思ってたんで、イフトゥフだそうですけども、その43章の4節の言葉ですね、私の目にはあなたは高価でたった、なぜかというと付加価値だからです。彼らが頑張ってるからではなくて、贖いっていうものによってもたらされる付加価値が神によってそのような存在になるわけですね。それゆえ私は私の目に高価で尊いあなたを愛している。ですからこのことはパウロも神様から愛されていますけども、私たちも同じように愛されています。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命そのような存在とされたことが現れるために代わりにするのだというふうに、まあ、そのようにおっしゃっているわけですね。しかしイスラエルはそのような存在になったにもかかわらず、そのような存在とされた目的に歩んだかというと、そうではありませんでした。それがこの44章の一節で、今聞け私のしもべヤコブと言ってますね。ヤコブっていうのはもともと罪によって作られた性質で、それがヤコブっていう性質で、肉の性質、それに対して神の選びによって、これ神の選びなんですね、これは。それがイスラエルという存在にされたわけですよね。ところが彼らはこのイスラエルとされた目的に歩んだのではなく、またそのイスラエルのことをですね、エシュルンというふうに言ってるんですけども、それは愛されたもの、まっすぐなものという意味で、それは神様にとってどれほど愛しい存在かというですね、そういう言葉を神様が使われている。なんでかというと、彼らがそうなったのは神の側が 100% 原因ですから、それは当然ですよね。そしてそのような存在とされたことが まあ、皆さんにお配りしたように、私は潤いのない地に水を注ぎ、もう皆さん覚えた人どれぐらいいますか。私は毎日言ってますからもう覚えましたけど、私は潤いのない地に地を水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごうっていうんです。ですからそのような存在とされたことをどうやって表すかっていうと、それは私の祝福ですね。ですから私たちはもうすでに当たりくじが当たっている、まあ、神様の側からは祝福されている、愛されている結果としてその祝福を受けているものですけども、地上生涯をそれを変える、まあ、教会というのはそういう意味でそれを変えるためにあるわけですね。それは彼らがですね、その祝福によって彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の間に芽生え、あるものは私は主のものと言い、あるものはヤコブの名を名乗り、あるものは手に主のものと記してイスラエルの名を名乗るっていうんですね。で、このあるものっていうのはユダヤ人ではなくて、このイスラエルとした彼らを通してこの神がどのような神か、それはここに書いてあるように、イスラエルの王である主、これを贖う方、万軍の主はこうせられる。私は始めであり、私は終わりであり、私の他に神はいない。まあ、その続きを見ると、恐れるな、おののくな。私はもう古くからあなたに聞かせ、告げてきたではないか。あなた方は私の証人、私の他に神があろうか。他に岩はない。私は知らない。まあ、この岩っていうのは、まあ、新約聖書を見るとイエス・キリストですね。ですから究極的にはイエス・キリストという存在を通して、この方以外には神はおられないということを表すためのその祝福をイスラエルを通して異邦人である人々にももたらそうというのが、それが神が彼らをイスラエルとした目的でしたね。ところが彼らはイスラエルとして歩むんではなくてヤコブとして歩んでいる。その証拠は何かというと、それは偶像です。しかし彼らはこの偶像を作った。それはなぜかというと、偶像の神というのは、今度はその神は誰が原因ですか。これは人間が 100% 原因です。そして 100% 人間である原因が 100% 人間にある神を作ったわけですね。それはヤコブとして歩みだね。ヤコブというのは自分が望んでいる生涯が起こるように、そのことを願ってそれを作るわけです。ところが彼らはその結果どうなるのかっていうと、まあ、先ほどのイザヤ書も同じですけども、誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像をいたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見るっていうんです。それを工夫細工したものが人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。さっきの賛美を歌う時、立たせな、皆さんを立っていただかなきゃいけなかったんですけど、忘れちゃったんです。で、鉄で細工する者は旗を使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹が空くと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまうっていうんですね。ところがこれ人間が原因なので、人間が疲れちゃうと、もう偶像の神というのは何の役にも立たないわけで、木で細工するものは測り縄で測り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する。彼は杉の木を切り、あるいはウバメヤシやカシの木を選んで林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を得ると大雨が育てるっていうわけですね。で、彼らがこのような神を作るのはなぜかというと、まあ、人間の細工でできている、つまり人間の裁量が効くっていうことです。もう聖書の信仰っていうのは人間の裁量が効かないんです。全く聖書の言葉に 100% 寄ってないものは信仰とは見なされないので、神側にはポイントが入らないわけなんですね。で、この神を作った彼らが何の役にも立たない、この神を知ることが全くできなくなってしまうわけなんですね。そしてところが彼らがなぜこのような神を作るかっていうと、その神というのは人間の、まあ、ここに書いてありますけれども、彼らは考えても見ず知識も英知もないので 私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すだろうかとさえ言えない。でこの神というのは人間の残りのものを喜んで受け入れるものなんですね。でその典型的な人物っていうのが、先週読んだようにそのサウロという人物でしたね。でサウロはどのようなものを捧げたのかというと、それは彼にとって価値のないものを捧げたんです。でサウルと彼の民はアガクとそれに超えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを自分のために惜しみ、これらを整絶することを好まず、自分が好むことを最優先にした。ただつまらない値打ちのない自分にとって価値のないもの、残りのものだけを整絶したっていうわけですよね。しかしなぜ彼がこのようなものを捧げたのかっていうと、それは彼がその神から与えられている使命っていうものを自覚してなかったんですね。主は神が王とされたあなたに使命を授けておりました。行って罪人アマレクを征絶せよ。彼らを絶滅されさせるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。まあその結果何かというと、それは彼が神様から退けられてしまったということを経験するわけですよね。で彼は自分の基準では神様に従ってるっていうふうに言ってますけども、神様の側ではこの捧げ物がはっきりあなたが従っていない証拠だっていうふうに言うわけですよね。ところが彼は繰り返し、いやそれは私じゃないんだ、民がそういうふうにやってるんだ。でも別に神様は民のことを責めてるんじゃなくて、サウルのことを責めてるのに、サウルは民を責めてる。こう的がこう外れてしまってますよね。で私たちが信じている神というのは残り物を受け取ることができないんですね。でそのことがこのレビ記で書かれているのは、ちょっと先週時間がなかったのでちょっと読んでみますね。人が主に穀物の捧げ物っていうのは主に対する奉仕のことを言います。ですから私たちも神に奉仕するときには時間を捧げなきゃいけないです。自分のエネルギーを捧げなきゃいけないです。で捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油、まずこれをよく理解しておいてください。その奉仕の原動力となるのは聖霊です。注ぎ、その上に乳香っていうのは祈りです。祈りがない奉仕はそれは受け取れないということです。まあ私たちは奉仕するときに、まあ、私が来る前に二宮姉妹が中心になってお祈りし、さらに10分前になると私たち奉仕者は祈りますよね。ただそれだけではなくて、10分前になった後に皆さん自身も座っていること、ただ座っているので奉仕をしているわけですね。そしてそれを祭司であるアロンの粉のところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つ紙の小麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上に焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物になる。つまり神はこれを受け入れるっていうわけですね。つまり神側にポイントが入るよ。あなたを祝福するその根拠が私の側にあるということを言っているわけですね。その穀物の捧げ物の残りは、こう残りと書いています。つまり神に一番最良のものを捧げる、最善のものを捧げると、残りのものは私たちに来るんです。逆でしたね。偶像の神は、偶像の神は残りのものを、私たちが一番いいところを食べて、はいあなたにあげますよって、ありがとうね、残り物に福があるもんねって言って神様が受け入れる神様なんです。ところが本物の神は、聖書でご自身をどのような神としているかというと、むしろ最善のものを捧げた残りのものが誰のものになっています。アロンとその子らのものとなる。残り物に福があるからですか。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものになるから。つまり最良のものを捧げた残りのものがどうなるかというと、最も聖なるものなんです。あなた方が かまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げるとき、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れない和型のパン、あるいは油を塗った種を入れないせんべいでなければならない。またもしあなた方の捧げ物が平鍋で焼いた穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れないものというわけですね。種っていうのはそれは罪を表しますからね。あなたはそれを人間的なものを粉々に砕いてその上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物だ。だから奉仕というのはあくまでもキリストが特別だということを表すものでなければならない。そのために小麦粉がこうすり減らされるわけですね。あなたはそれを粉々に砕いてそのように油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。またもしあなた方の捧げ物が鍋で作った穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉でなけれで作らなければならない。まあそれぞれの奉仕はいろいろありますよねっていうことですよね。こうしてあなた方が作った穀物の捧げ物、それぞれがしている奉仕が主に捧げられるときは、それを祭司のところに持ってき、祭司はそれを祭壇に持ってきなさい。祭司はその穀物の捧げ物から記念の部分を取り出し、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。穀物の捧げ物の残りはとまた言ってますね。残りはアロンとソロコなるものとなる。これは主への火による捧げ物の最も聖なるものになるわけなんです。それがまさにこの方をそのような方としているっていう応答になるわけですね。だからサウルは神を神としてない応答が、私はやってるじゃねえかって言ってるんだけども、神側には全く受け取れないわけです。残り物を神を受け取ることはできないんですね。そしてそのですね、一番現れているのが、もう私たちすでにこの箇所を学んでるんですけども、このヒゼキヤに起こったことなので、ちょっとこの字も大きくしてあるのでちょっと見ますね。さらに彼ヒゼキヤです、エルサレムに住むために祭司とレビ人の分を分け与えるように命じた。祭司とレビ人が主の律法に専念するためだっていうんですよね。この命令が広まるとともに、イスラエル人は穀物、新しいブドウ酒、油、蜜など全ての野の収穫の初物をたくさん持ってきたっていうんです。最良のものを持ってきたんです。一番最初のものを持ってきた、つまり残り物ではないっていうことですね。彼らは全てのものの10分の1を豊富に携えてきた。そうすると残りはいくつですか？残りは10分の9ですけども、その残りが最も聖なるものとなる。そしてユダの町々に住むイスラエルとユダの人たちも、また牛や羊の10分の1と彼らの神主に聖別した聖なる捧げ物の10分の1を携えてきて、あちらこちらに山と積んだ。第3の月に彼らは積み始め、第7の月に終わった。ヒゼキヤと司たちは祭司ですね、入ってきて積んだ山を見、主とその民イスラエルを褒めたたえ祝福したっていうんです。この最良のものを持ってきた彼らの捧げ物を通して、その祝福を彼らにもたらすことができる。それからヒゼキヤはその積んだ山について祭司とレビ人に説明を求めた。するとサドクの家の頭祭司アザルヤが彼に答えていった。人々が奉納物を主の民に主の宮に携えてき始めてから、食べて満ち足り、たくさん、なんて言うの、残りました。だから残りで神は私たちを祝福することができるんです。主が御民を祝福されたから、その残りがこんなにたくさんある。つまり何がたくさんあるんですか？神の祝福がこんなにたくさんあるっていうふうに、そのように言ってるわけですね。それをサウルは逆転させてしまったわけです。だから彼は神の祝福から退けられてしまったんです。でもそれはなぜかというと、彼が王とされたのは特別な使命が与えられてたからですね。その使命と信仰というのを結びつけてないと、自分が優先になってしまうということがここの最大の問題ですよね。ですけれども、神様が彼らに向かって、なんて、そのような彼らに向かって なんて言ってるかというと、それが先週学んだところですよね。それが44章の23節です。なぜかというと、神様が彼らに与えている付加価値っていうのは神が原因なので、神が変化しない限りはその付加価値というのは全く変わらないわけですね。ただその付加価値というのは、彼らがその与えられた付加価値の目的に歩まなければ、そのことがその地上生涯には現れないわけですね。で、天を喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから、まあだからといって何も今起きてるわけじゃないです。で、地のどん底よって言ってますね。なぜ言ってるかというと、この予言の後の130年後ぐらい後ですね、586年ですから、そこの時にバビロン捕囚っていうのが起きます。それは彼らがイスラエルとされたのにヤコブとして歩んだからですね。しかし、そのようなどん底の状態にあっても、神様は何て言ってるかというと、喜び叫べって言うんですよ。なぜかというと、神様の側には何の変化もないので、神様がご自身のように与えている付加価値には何の変化も起きてないからですね。ただその価値が彼らを通しては表されないというのが今起きていることです。ですから、喜び叫べ山々よ、喜びの声を上げよ、林とその全ての木も、主がヤコブをあがないイスラエルのうちにその栄光を表されるからだというわけですね。そしてこの栄光を表せるというのは何によるものかというと、それがこの44章の28節で、私はキュロスに向かってば、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという、エルサレムに向かっては再建される神殿は、その元いが据えられるというわけですよね。で、やがてバビロン捕囚に彼らは会うわけですけども、何を体験するかというと、どん底ですね。で、さらにはイスラエルはイエス・キリストを拒んで、その結果として1900年間どん底です。そのどん底の極地がポグロムという、あるいはホロコーストという虐殺行為に遭うわけですね。しかし神様は、彼らがイスラエルにされた原因はご自分にあるということを知っていますから、まあ毎週読んでるこのイザヤ書の30章もそのように言ってますよね。それは、彼らがついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまいというどん底の状態であるにもかかわらず、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がれる。それは何の理由によるかというと、主は正義の神だというわけですね。ですから、ご自身がそのような方であるがゆえに、彼らを通してご自分の栄光を表される。しかし、そのために用意しているのは宗教ではなくて、キュロスという人物だというわけですね。じゃあ、このキュロスという人物を通して神様がその栄光をどのように表されるかというと、それがこの45章の一節ですね。主は油注がれたって書いてありますね。先ほどもこの穀物の捧げ物には2つの要素がなきゃいけないです。私たちの奉仕も、神にポイントが入るのか自分にポイントが入るのかっていうのは、2つの要素があるかないかによるわけですね。それは、その奉仕の原動力が聖霊によっているものなのか。聖霊によっているということは、この方が、私が仕えている方が特別だということが現れる。もう一つは、そこには祈りがなければいけないんです。そうしなければ、そこには人間的なものがゴロゴロ入っているものになっちゃうんですね。それが、人間的なものが完全にすり減らされているということが、その一つの条件ですよね。そして、その油注がれたキュロスに対して何て言ってるかというと、私は彼の右の手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにするというんですね。で、このような人物にどうしてキュロスがなったのかというと、先ほどに読んだ箇所ですね、この キュロスという人物がなぜそのような人物になることができるかというと、それは神がこの人物に対して何て言ってるかというと、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるというふうに言われていることによるわけです。だから彼がそのような存在とされたというのは、神が彼に対してこういうふうに言ってるっていうことですね。まあ、先ほど言ったように、このまあ抽選が来る前は300円の価値しかないわけですよね。でそれが当たっていると、なんと億という価値をもたらすのは、この紙がどれぐらい頑張ってくれたんですか。で私がお祈りしたからなったんでしょうか。そうでもないですね。宝くじを発行している側がその付加価値を与えるわけですよね。まあ残念なことに、昨日までは300円の価値があったんだけど、今日はゼロになっちゃうことも もちろんありますよね。ですから彼がそのような存在になったというのは、神がこういうふうに言ってるからです。そしてそのような人物であるということがどのように表されるかというと、それはここに書いてあるように、ここで言っているこの彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、そのものを閉じさせないようにするって、この諸国っていうのはキュロスにとってはどういう存在ですか。味方ですか、敵ですか。敵ですよね。だからクリスチャンっていうのは、なんでクリスチャンになったらいろいろ問題があるんだろうっていうと、それは私たちがどのような付加価値を与えられているものかっていうことを知るためなんですね。そして現実にキュロスというのは、この諸国を滅ぼして、そしてペルシャ帝国を建てるわけですけども、最後の新バビロニアの支配者というのは誰かというと、ナボニドスですけども、聖書にはベルシャサルっていう人物が取り上げられていますね。なぜベルシャサルは滅ぼされたんですか。ベルシャサルはエルサレムの神殿から持ってきたものを何に使ったんでしたっけ。宴会に使ったんですよね。でその時に神がそのことに対して何を表しました。神の手が現れて、メネメネメネエパルシンという言葉が壁に書かれたんですよね。ですから人間から見るとそれは大したことじゃないように見えるけれども、神に対しての冒涜ですよ。そしてそのことによって新バビロニアはこのキュロスによって滅ぼされてしまうんです。それだけではない、彼によって滅ぼされた国はどれぐらいあるかというと、言いますね、シリア、アッシリア、アラビア、カパドキア、カパドキアってトルコですね、マルキア、それからカリア、フェニキア、バビロン、そのような諸国を征服したんですけども、キュロスがこの新バビロニアを征服した時は無血開城だったんですね。全く戦わないでその国を支配してしまったんです。それはなぜですか。それはキュロスに対して神がそのように言ってるからです。このように言ってるっていうことが、この付加価値をもたらし、彼らこのキュロスが全く血を流すことなく、この新バビロニアを征服することができたんです。私たちも同じなんです。神が私に何て言ってるかということの上にもたらされる付加価値が何によって表すんですか。一つは捧げ物ですね。皆さんのクリスチャンとしての生涯は、まあ、簡単に言うと残り物を捧げた結果か、最良のものを捧げた結果なんです、ね、もう一つは奉仕なんです。その奉仕が本当に私がそのような付加価値をもたらしてくださったイエス・キリストに対するものであるかっていうのが、油と祈りを持ってしているものなのかっていうことによってはっきり表されるものなんです。全ての人がこの付加価値、クリスチャンである以上表されていますけども、この2つを失敗してしまうと、その付加価値は持っては与えられていても、そのことを 私を通して表すことはできないんですね。キュロスはそのことを彼を通して表すことができました。もう一回言いますけども、なぜこのことが起こったか、それは神が彼に対してあのように言ってるからなんです。それ以外の理由ではないんです。そしてその結果として何が起こるか、私はあなたの前に進んでっていうんです。なぜこのことが起きたのかっていうと、神が彼にそのように言ったから。何をしたんですか？キュロスの前に進んで険しい地を平らにしたっていうんです。人間には不可能に見えるものを平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、強固な要塞ですね、そして鉄の貫禄をへし折るっていうんです。で、私たちもその付加価値が何によって与えられているかというと、この第二コリントに書いてありますけども、私たちはもはや自分を推薦しようとしているのでしょうか、まあ、そういうクリスチャンもたくさんいます。自分でポイントが入れるためにやってるだけです。だからその人の特徴っていうのは、問題があると必ず愚痴る、不平を言うんです。それは主に対する奉仕じゃないから出てくるもの。自分を推薦しようとしてるからそれが出てきちゃうんですね、どうしても。それともある人々のように、あなた方にやってた推薦状とか、あなた方の推薦状とかは私たちに必要なんでしょうか。私たちは人に認められる必要があるんですか。ないですよ。なぜかというと、神が認めてる以上のものを人が私に対して付加価値としてもたらすことはできないからなんです。そしてあなた方の推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、全ての人に知られ、また読まれているっていうふうに言いますよね。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、炭によってではなく、生ける神の御霊によって書かれた石の板ではなく、人の心の板に書かれたものであることが明らかです。どうやって明らかなんですかというと、捧げ物や奉仕を通して、その祝福がもたらされ、私たちがそのように、キリストを信じている者に対する付加価値が現れるように、そのようにしてるんだっていうんですね。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。神が全て 100% 原因です。何事かを自分でしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものですと言ってますね。ですから私たちはクリスチャンは全てこの資格を持ってますけども、まあ、あの車も同じですけども、私があの知ってるクリスチャンでですね、あの車の免許を取ったんですよ。何回ぐらい乗ったのって言ったら、この前返還しましたって言ったら、どれぐらいあの乗ったんですかって、一回も乗ってないって。一回も乗ってない。つまり身分証明書が33万の価値があったのに全く使わなかった。せっかくその付加価値が与えられているのに、それを使わなかったっていうんですね。そして神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるもので、文字は殺し、御霊は生かすって。で、私が最初言った教会はこの御霊に使えるものにしたんじゃなくて、文字に使えさせたんです。だから私はね、どうなっちゃったかというと、どうなっちゃったと思います？もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光の上に、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める栄光があるなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。ですね。で、この資格をキュロスにも特別に与えたわけですよね。何かというと、イスラエルを通してご自分の栄光を表すためです。彼らにこのような付加価値を与えている、ヤコブであるにもかかわらず、贖いによってその付加価値が与えられている存在だということを表そうとして、何をもたらしたかというと、敵ですよね。ところがその敵はどういうふうになっているかというと、私たちがこうです。私たちは肉にあって歩んでいても、つまりクリスチャンだったからといってこの肉体が変わるわけではないので、私たちもこの肉体を持って生きるわけですね。でも肉に従って戦ってはいません。 なぜかというと、肉に従ったら敗北してしまうからです。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力あるものだっていうんですね。 そのために神は私たちに肉のものではなくて、この要塞をも破る、先ほどの書いた聖堂の貫き、鉄のなんとかって書いてありましたね。それを打ち破ることができるものを何を与えてるんですか。宗派ですか。聖霊ですね。それによって私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、その高ぶりを打ち砕かれたのは誰です。ベルシャサルです。あるいはネブカデネザルもそうです。全ての計りごと、人間の計りごとです。人間の計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるときって書いてありますね。だから私たちを通して他の人がキリストに従うようになるため、まず私が従順でなければ。じゃあどうやって分かるんですか。捧げ物と奉仕です。それ以外のものでその従順がはっきり現れているかどうかっていうのは現れないわけですよ。で、あなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているんです。あなた方は上辺のことだけ見てますっていうんですね。だから従順が不従順だと上辺のことしか見えなくなっちゃう。で、もし自分がキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもまたキリストに属しているということをもう一度なんて書いてますか。自分でよく考えなさい。偶像は私たちにこういうふうに言うんでしたっけ。偶像は考える必要がないんです。しかし信仰というのはよく考えないとできない。私たち日本人はよく何て書いてますか。よく
頑張れ
ですよね。そうだともう人間的なものはゴロゴロゴロゴロ入り込んじゃうんです。奉仕してますけど人間的なものはゴロゴロ入りますから、必ず口から愚痴、不満、それが出てきてしまいます。しかし私たちはこの資格が与えられているものなので、教会というのはこの資格を行使するんです。その時にキリストが私に何と言ってるかという付加価値が現実に現れるんですね。まあ例えばこのように建物が与えられるっていうのもその一つの表れです。ただ皆さん自身が本当にその2点においてキリストに完全に従順であるかっていうのを問われている存在だ。なぜかというと、その2つがないとこの資格っていうのはただの資格で終わってしまうからなんですね。どうか皆さん自身がそのような祝福に招かれている一人一人であること、心から覚えて祈りの時を持ちましょう。どうぞ。